FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は10月14日に塩瀬公民館で行われた北部図書館主催の歴史講座、ラジオの昔語りから谷野和子さんのお話の続きの部分を私のインタビューの形でお聞きいただきます。
お仕事のお手伝いだけじゃなくて、お家の用事にもいろいろあったと思います。で、まあ、お嬢さんですから、お母さん助けて、いろんな家の用事があったと思いますけど、どんなお用事されたんですか？
もう、水込みも親しいお風呂も立たないといけませんしね。
そうですか。
で、そのうちに家で、井戸をポンプ引いてね、家の中までも、出来んでも、外だけでも、する上でこうするのが大変やから。なる。手押しのポンプつけたり、水道とくまでね。
田村さんお生まれになってから頃はまだ水が、水道がなかった、
水道なかった。西宮市合併してからかな、水道できたの。西宮市になってからやと思いますよ。
ああ、そうですか。
それまではね、もう私とこは井戸があって、紙すくのに山水でないと、その泥と、紙すくのにはもう山水でなかったらできしません。
なるほどね、そうですね。
ちょうどね、お豆腐つくのと同じようにね、ちょうど泥とそのうまいこと合うような調子になるのはもう山水でないと水道は飽きませんので。
そうか、そうやね。やっぱりあれは公共事業でないとできません
よね。いつもこの中国道の下くぐっとくぐってきます、ね、
そうですか。
前から山水引いてたからね、中国道しやるときもこれだけは言ってね、
残した
ちゃんと引いてもろてますから。
日本に市町村制というのが引かれて、有馬郡塩瀬村ラジオという呼び名になったのが明治26年。それからずっとこう坂のこっちへ近づいて、昭和26年4月に、塩瀬村が西宮市と一緒になったということなんで、電気はもうちょっと早かったね。確か大正の終わり頃、田中さん生まれはるちょっと前ぐらいちゃうかったかな、電気が引かれたね。だから電気はあったと思うんですけど、水道がなかったと、とっても苦労されたんですね。町の様子少し聞かせてください。景色の良かったとこはどんなとこですか？
景色の良かったもね、四季折々にね、ラジオは本当に綺麗ですね。桜も、
桜はもう街道筋
で、街道筋ね、桜もいっぱい植えて ね、今もこの東山台綺麗になってますけど、それまではもう福知山線ずっとね桜咲いてね。
そうですね。
176号線の桜のトンネルありました。花見をね、あちこちのね、景色の良いとこでむしろ敷いてね、こちら南大の方は百枯れの田んぼにね、レンゲいっぱい咲かしてはってね、それで花見しますね。
なるほど。
あちこちでね、みんなそれぞれ地区ごとでね、花見します。4月の3日節句花見に決まってました。それでお盆になったら、お宮さんで盆踊りするしね、あちこちのお寺やら、もうあちこちでね、何回も盆踊りして、それで秋はもう全く狩りがね、このぐらいの棒を取ってね、前後ろにね、籠に全くいっぱい、もう山盛りになって持って帰りはんの、ずっと通りはったらいい匂いしたんですよ。
羨ましい話だな。
この頃全くなんか匂いせえしませんやの。この有馬の全くはものすごいね、 有名でした。でお客さんが来てね、家までね、
そうそうそう、
すき焼きしたりして、焼きまったけしたり、いろいろしてね、
そうい った
お客さんが来ますね。
あ、バス停までみんな迎えに行って、山に案内して、で、まったけのすき焼きしたり、ごちそうすんねんとおっしゃって
ます。でね、あのお寺も 3つあって、
はい、
同じあの収支でね、はい、よう栄えましてな、
うん、
それで11月15日3日くらいね、
ああ、
お店も来るしね、来てね、子供たちはもう小学校休みでね、ああ喜んでお寺前にやる、お店前にそんなことでね、
そうですか、
でお祭りもね、だんじりが7つも8つもあるので、町内に1個ずつね、
各町にあのだんじりが
あった、だからあのあっちにも写真置いてますけどね、
うん、
ずっと町内に1個ずつあってね、
ね、
もうお祭りも小学校ね、あのお昼で休みでだんじり行くんですよね、この頃も学校はその、うん、あのお祭りとかそんなあのお寺のそんなんやとかそういうことはもう全然タッチせいしませんやろ。
なるほど
ね、せ、うんうん、やけど私らはもうそれでね、休みがちゃんとあってね、楽しみました、子供の自分
は、
ね、
祭りは休み、
学校休みで、
は
あ、だからそういうその今の人はどういうとこを楽しんで、はあ、遠いとこ旅行するのがお母さんと行くとか言ってね、
なるほど、
あの行きますけど家族ぐるみだけでしたよ。だけどお祭りとかそんなのはもうラジオの
全部
で楽しむことはいっぱいありました。
7つの地区があってそこにそれぞれだんじりがあって、ということはだんじりってものすごくお金かかります
ね。お金かかります。そやからね、それぞれのお家から
寄付を出して、
お祝儀出して、
は
それで、あのその町内でみんな楽しんでね、
なるほど、お金持ちやったんやね。
そういうね、お金持ちはたくさん寄付しはる、
あ、そうか、
お祝儀いっぱい出しはるし、ね、うん、まあ、それぞれにこれなんぼ言うて決めてませんけど、
うん、
それぞれにみんな出して、
あ、そうですか、
町内でみんな、だからさあ言うたらいろいろ助け合いしましたしね、
そういうのが大事よね、やっぱり普段からそういうこうお付き合いがあって、はい、祭りやったらみんなでやろうということでやってるから、
要はね、さあいう時にはもう助け合いして
ね、
いいことをやったんですけど、最近だんだん薄れてきてね、
あ、そうですか、なことないと思いますよ、
若い人がね、
うん、
あの土地にお仕事ないから外へ行きます
よ、あ、そうやね、
それでね、土曜日曜でないとお休みが取られへんから、
そう
お祭りの日がコロコロコロコロ毎年変わるって、
皆さんの都合に合わせて、
あ、で今年はやっとね、
うん、
昔の10月19、20の日がね、うん、昔からある日でして決まってたんです、
なるほどね、
今年もたまたまそういうふうに土日になってます。
もう西宮は広いし、あちこちでお祭りありますけども、はい、秋祭りでだんじりがてにぎやかにして町の人がみんな集まって一緒にお祝いしてるようなのは山口と那智をそれからまあ生でぐらいしかないと思いますのでね、はい、まあ、ちょっと、西宮の町の方で倒し岩というところがあのそういうのをやってます。これはもう9月の23日に済みました。10月になって一斉にお祭りがあるのはやっぱり生でナジオ山口ですわな。
だからナジオが済んだら生でね、それで宝塚の方行こう、順番にお祭りが集めてい
く、
三田の方からこうずっと順番で来ます。
ああ、そうですか。
ナジオの狭いところに7つもあったらにぎやかいですやん、
ねえ、
そしたら2日間の間に鐘の音と太鼓の音がどうもこの胸元に響いてね、残ってました。
そ
のぐらい聞こえます、家にいてても。
そうですか、
はい、
いやいや、あれあの今はもうバイパスができて自動車はそっちの方を通ったらどうもないということですけど、もうちょっと前までは176号もだんじりが通りますからね、
はいはい、
だんじりが通ってる間車待ってなあかんってなことで、そうそうそう、大変皆さん困られて
ることも
あったら
しい。やっとね、最近になってからバイパスができてね、
そうそう、
もう車通れしませんからね、前の176号線がいたり来たり、いたり来たりできるようになってね、まあ、それは結構楽になりました、
そうですね、まあそれは良かったかもしれない
そうですけどね、
うん、
もうやっぱり産業がな、 地元にないと、うん、なんかもう活気がおませんね。
まあ最後人口増えました
よ。ほんまの住宅地のね、
はあ、
静かな、
まあ静かは静かですね、はい、静かですけど人口は随分増えました、
人口増えてますけど、ね、山の方やからね、
はい、
これまでからのお家が大きなお家が、うん、外へ出て行きはって、
うん、ああそうか、
帰ってきはるしまでね、帰ってきはるけどね、
どうです
それがな、なんとか私らはね昔の、 あの生まれて大きなったもんだったら寂しいです。
そうで
しょう、空き家がいっぱいあってね。
戦争中のことをちょっと聞きましょうか、はい、戦争中こちらはまあ空襲も何もない静かなとこでしょう、
ね、何もなかったんですけどね、 ある時いっぺんねふーっと飛行機が来てね、あグラマンが来た言
う
てね、
うん、
私は組合に勤めてましたから大事な書類をね、
は
もうそれこそ大松な防空壕のとこへ入れたりしてね、
防空壕
で自分の持ち場をね守ったんですけどね、飛行機が落ちたんですよ。それでねどうしたんかな思ったら遊軍機やったんです。
あらら、
ほんで空中戦したかなんかしたらで、落ちて兵隊さんが亡くなってね、
そうですか。
それで一番下のお寺でねちょっとあのお別れすんのにね、お参りに行った覚えがあります。
あそんなことがありましたか。
そやからねそれとね空襲があってもね、もうそうですな、ね、根川があの辺で川岸航空機かなんかありましたな、
はあ、ありましたな、うん、はいはい、
あそこを空襲があ
れが目が当たりある、
お昼の2時か3時頃にね、ガラス障子がね、ビリビリ言いますね、ここらまで、我は制しませんけどね、どんどんとね響いたりね、枚方の火薬庫がね、あの破裂した時もね、日露戦争に来てきたおじいさんがね大砲の音みたいやんって ね、立てましたよ。
あそうですか、
寒い時でしたけどね。
あそうですか。
それで夜はの空襲があった時はね、こちらの山の上の方がシャーッとこう赤い火みたいなのがいっぱいします、
はい、
そしたらあれは醤油玉落ちてんねとか言って ね、火だけがこう
見える、
花火みたいに、そのぐらいのことでした。
あそんなこと、
だからそんな音も聞こえしませんけどね、誰も死んだ人はあれしまねや、ここらではね。
ああそうですか。
だけど、その疎開で私ところね、家私ら親基地にもって6におったんかな、そんな時にね部屋の空いたとこ2間ほどそこだと何軒からいっぱい共同でみたいな。だけどまああのことがあったらあの来ますから言ってね、
はい、
座席やら2間ほどね、
は
仏さんのお仏壇は備えますけど、ことあってね、夜ね、空襲に応えて来あったことありました。
そうですか。
御影の方でね。
いやー、そうですか。
そしたらあの、家までは着かなかったけど、ちょっと軒の下観光行ったり、ちょっと焦げたいってね、来あったことありました。
戦争中はね。
そしたらね、前の日にね、ガチャガチャ言って来てはった人がね、いきなり出てきてね、もう大阪の方の方が、もう私とこう空襲の私もだから言ってな、いきなりもう来てね、出るとこないから、仕事場のね、神の仕事場のとこでね、もうちょっと将棋置いてね、親子4人ぐらい来はったね、無理やりもうおるとこないから言って、置いてくれって。
それはもう逃げ場だったんですよね。
でも神好きももう商売。できしませんでしてね、すき場に床こうてね、苦労しました。もう土曜日中あれしまで、仕事は土曜日中になったら開墾に行かないといけません。行って帰ってきたらもう夜になりますよね、遠いから。石炭の煙の汽車ですやん。
昔はそうです。
昔は。
はい、
そしたらその石炭のね、積んでるところに乗れ言われてね、トンネルばっかりですよ、今この持ち合わせ。
えらいこっちゃ。
ほんで、その石炭のとこに入ってね、トンネル、煙だらけのところ通って帰ったことありますわ。
そうですか。
ああ
いやいや、鉄道の話に出たんで、ついで聞きたいですけど、
ね、
あの今はこう何十の駅、
駅ができて、できてね、
特急もな、急行も止まる。
ね、
昔はね、
はい、
今度通ってません。
生で駅まで歩かない
でしょ、
はい、
ここから生田の駅まで歩いて、
はい、歩いて小学校でも遠足や言うたらね、
まあ、遠足はよろしいわ、楽しいから
寂しいです。
普段の用事の時に
それで私はね、小学校6年生のね修学旅行、
はい、
最初京都行って、うん、それから伊勢行って奈良行ってこう帰ってきます。それで有馬郡がもうね一列車貸し切りでね、有馬郡全部行きますね。
うわ
そしたらね、朝はまあまああれやったけど、帰りがもう遅に生で駅降りました。そしたらね、懐中電灯ないからね、提灯でね、家の門がみんなね迎えに来てくれてね、うん、生でからとことこ歩いてね帰ってきまんね。
まあそれはそんな時はね、はい、楽しい旅行やから、それから家の人も迎えに来てくれて、そうそう、これはまあよろしいや。そやなしに自分とこの家の用事とかで出かけないかん、
そうそうそう、
自分の用事で出かけないかん、はい、その時生でまで行って、
そうそうそうそう、
まあ早く帰ってくれたらよろしい
けど、よろしいけど遅なったら困りますよ。
そんなことはありませんでした。
私まああんまりそんなことなかったですけどね、仕事で一遍だけ備えてね、
うん、
遅なってね、
どんな日か
もう木のことでね、
はあ、
ちょっと一服させてもらってね、迎えに来てちょうだいって仕事やからね、組合にね電話かけてね。
そうですか。
そんなもん電話もね、組合とかお寺とか、
うん、
公共のとこしかあんまり電話ないです。
そうそうそう、
普通の一般のうちは全然電話あれしません。
大正の終わり頃しかなかったから ね、
それでまだね、家に一軒か一箇所か二箇所しか電気あれしません、ね、そこからこう継ぎ線してね。
そうですね。
そしたら紙すき場とかちょっと離れたとこはね、ランプでね、石油のこんなランプをつっといてね、してました。
そうですか。いや、その交通が大変やったやろなというのが一番僕にしたら、
はい、
心配やったちゃうかなというね思いがしますね。バスが通ったんてだいぶ後ですもんね。それまでは本当に出かけるのが大変だったと思います。
そやから私ら体が弱いのでね、病気になってね、
うん、
大変やったんですよ。
病気のことがありましたか。
ありましたよ、うん、それでね、妹なんかちょっとジューテリアみたいになってね、
はい、
血清注射せないかんからってね、先生に書いてもって池田の方にね薬買いに行ってこいってね、家から買いに行かんなら、
うわ、はい、
まあそれでね、まあ私とこはマシになったけど、たくさんね、ジューテリアで亡くなった人たくさんあります。
そうですか。
肩がへりれたようなこと言うと、マネもジューテリアで亡くなる、
ね、
うん、で私とこはね、
うん、
またそのジューテリアはなかったんですけど、戦争中になってからね、
はい、
チルスが流行ってね。
ああそうですか。
山水引いてますやろ、水道と違うしね、
は
で井戸水やらね、そんなんでね、どっからか知らんね、チョウチビスの菌が入ってね、
うん、
予防注射ないから家中満員って5年がいっぺんでね、
そんなことがあった。
はい、それでもう妹がね1週間するまでにね、もう日病院がないから西宮の海生病院で、
はい、
入院したらもう1週間おれしまでに、
ね、
それでもう13の時亡くなってしまいましたよ。
西宮の日病院っていうのは、ね、今ちょうど
西宮市の
図書館になっていると、うん、ね、あそこが日病院、
あそこ伝染病のね、
う
ん、
そうです、隔離病棟、
海生病院、うん、父も私先寝て、弟や妹やらね子供が寝て、お父さんと5年寝ました。父がね一番ひどかったんですけどね、超出血やから今動かしたらいかん言ってね、石炭箱にね、
うん、
ここに釘打って、ここのお腹のここを腸を冷やさないか
ん、うん、
腸出血しとる、
うん、
それで傷が癒えるまでは動かしたらいかん言ってね、宝塚の先生呼んでね、
はあ、
長いことでこんな大きなね食塩注射ですわ、うん、こないで持っとってね。
ああそうですか。
でブーッとこのあと太もものところに入れまんだけど、はあ、もうどんな先生がしてもそれは痛いそうです。ごっついもう10分か15分でそんだけのもん入れるから ね、点滴やったら1時間か、ね、ぐらいで、
うん、
ゆっくりやからよろしいけど、
うん、
そんなことあってね。
ああそうですか。
もしそこでね、
うん、
父が亡くなっとったらもう髪飽きませんでしたけどね。 はあ、妹が亡くなって、まあ、父は一番最後にね、うん、帰ってきましたから、ね、
まあ、助かってよ、
うん、あの時が一番ね
辛い時、
もう家の中ね空っぽになりました、
ね、みんな病院ね、うん、尋常校と小学校を出てすぐに就職されたということですか、14か15歳ぐらいやと思いますけど、はい、その頃の農協という職場はどんなことしてらっしゃったんですか。
いやもう最初はね、
はい、
あの銀行業務でね、そのね、はい、いろんなお店まだしてなかったね、
はい、
店舗も持ってなかったんですけど、まあ銀行業務して、あの小学校でとってもね、大学の卒業した人も同じようにこの間お札読んでねしてんねからね、あんたら大学での人と同じ仕事するんやから、よくね、上の人に言われてね、
はいはい、
それでもうとにかくいらんことは喋らんように言われてね、
そうで
教育そやからもう職場住んだらもうすぐさっと家帰ってね、家の仕事手伝え言われて
そうです、あんまり出会
いないように、ね、あのしました。
なるほど、ね、
戦争中のあの物のない時の商売でしたからね、そんなにね面白いことない、自分でね、
とっても忙しいお仕事でした
か、ね、それからあの最後お米をね、
はい、
配給したりしてたら、まあ、男の人は配給してくれますけど、うん、配給できるように測ってちゃんと玄米を精米して、うん、大きなスイッチ入れるのがもう青い入れるのがこうってね最初スイッチ入れる時にね、そうですけど、まあ、何しながらね、お米扱いましたわ。
ああ、そうです。
せやから、あの、もう今50も60もなって、定年になった人がね、うん、お米屋のおばちゃん来とったやん、相手。それがね、あの、外回り見えるとこやから、銀行業務やったら家の中で見えしませんさかいに、その自分のことも知ってる人はあれしません。せやけど、私60までやってる間に、ね、ちょっと若い子供で小学校行く子が川を通ったりするときに見ててね、はいはい、あ、お米屋のおばちゃんやって覚えてくれ
る、覚えてくれ
る、はい、あ、そう
です。僕のお話を聞きたいこともいっぱいまだあるんですけれど、一番最初に言ってましたように、皆さんの方から何か丹野さんこの機会に聞いてみたいということがあったら、あのお聞きになったらどうかなと思うんですけど、どうですか。
あの、私はあの南台の浪川と申します。八幡神社のことについて、
はい、
昔の話から何かお話
聞かせて。八幡神社のことで、私がね、
はい、
老人会でね、あのこれまで町内順番に7つか8つか町内順番に毎年当番があったんです。それで、あの今年は南の町の当番、次はどこへで順番にこう当番あったんですけど、3回か4回かあの当番回ってきました。それでまあ一番最後にお正月のお飾りをとんどいうてね、竹でこうした燃やしますんです。それが一番最後の大行事ですけどね、皆さん男の人は竹とんで行ったり、いろいろ材料を集めてものすごい性の高いのを燃やすんですね。1月のだいたい15日でしたけど、なかなか今あんな立派なもんないと思いますけど、ちょっとあの朝の4時ですからね、点火するのが大きなもん燃やすんですけどね、それで火事行ったっていうことはあれしませんけど。
ラジオの八幡神社は宮司さんがいらっしゃらない、それで町の人がそれこそ今のお話じゃない順番に当番を決めて、今日はこの町は、今年はこの町、来年はこの町、それであのお宮さんの世話をなさる。で僕も一遍あの行かせていただいたことあるんですけど、あの正月の前になったら役員さんみんなあそこへ集まられて、お正月にあのいる道具を全部作ってはる、手作りでやってはるみんな見ましたけど、ああ、こんな伝統的なことをずっと続けて守ってはんねやなというのを感心しましたね。あんな神社本当に他にはないと思います。江別さんや広田神社でこっち有名な神社ですけど、そんな宇治子さんが来て正月の用意をしてなんてないですもんね。だから祭りの時にもみんなあの町の人が、ここの町の人がやられる、本当にこれはもう鎮守の祭りという感じがしますもんね。あの大事なことやと思いますね。 他にはありませんか。はい、
今日は非常にね、楽しい話、はい、嬉しい話を聞かせていただきました。ありがとうございました。私今日はね、谷野さんのラジオの昔語りがあるということで、西宮の甲子園からね、やってまいりました。95年という非常に長い人生の中で一番嬉しかったことで、もう一つは一番つらかったことがあればね、ちょっと紹介していただければと思います。
一番嬉しかったことはね、この年になってやっと分かってきましたけど、もう一番子供の間に遊びたいと思うような時に体が弱かったのが一番つらかって、60過ぎてからの世間とのお付き合いがね、大変嬉しい思いますね。病気していろんなこと経験したいうことがものすごい今の生きてる力になったと思いますのでね、もう今これ私いろんなことをお話しさせてもらって就活の一つやと思って、また政治ができていくと思いますね。何歳までいけるか知りませんけど、それはもうお任せで、お呼びがあるまでにできるように勉強させていただきたいな思ってますね。
すごい意欲的なお話になってますね。見られるかなと思いますけど、なかなか大変やと思いますけど、本当に谷野さん元気で、それから勉強熱心といいますか、何でも勉強したろうというか、それから何でも人の世話したろうというか、そういう気持ちでいっぱい、そのために毎日忙しい、その忙しさが自分のこう元気をまた安排してくれてるっていうふうなお話をね、いつもしてはりますけど、今日もそんな感じを全くもうお話聞いてるだけで感じますよね。あんな風にしてたら元気やねんというのを分かるような気がしましたし、それから小学校の頃のことまで、あるいはその間のずっと古い話まで全部こうなんか問いかけたら必ず帰ってくるっていう、すごい記憶力やなというのも思いましたね。それはもう継続しますわ。これからもね、機会があったらこんなお話をいろんな人に聞かせてあげていただきたいなと思いますし、こんな風な企画をされた図書館の館長さんにもお礼を申し上げたいなと思います。本当にありがとうございました。この調子でお話ししてると尽きないと思いますので、一応時間が、約束の時間が来ましたので、この辺で谷野さんとのお話は終わりにしたいなと思います。どうも失礼いたしました。
ありがとうございました。これで終わらせていただきますが、最後に前田さんと谷野さんにもう一度拍手をお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
今日は10月14日に行われた北部図書館の歴史講座ラジオの昔語りから谷野和子さんのお話を私のインタビューでお聞きいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。